私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。誰かに対して注意をするということはストレスのかかることであります。立場上そうしなければならない人を除いて、多くの人は、できればそれを避けたいものだと思うでしょう。特に現代においては不必要に敵を作ることになるでしょうし、思わぬ反対に遭うかもしれません。それならばと、誰とでも少し距離を置いていた方が何事につけても無難である。これが生きる知恵なのかもしれません。しかしその一方、誰かに注意することを好む、あるいはやめられない傾向にある人がいるのも確かな事実でありましょう。このような人は自らの正義感、それが実際に正義か正しいか正しくないかは別として、その正義と思っていることを判断基準として注意せずにはいられないのです。コロナ禍の真っ只中にあったところ、時期にマスクをしていない人がいるのを見て注意をする、いわゆるマスク警察なる人がいて、トラブルとなっていたのはその一例でありましょう。注意や警告、これがストレスを抱える。その一方で注意や警告をせずにはいられない。人間とは一体何なのか、そんなことを思いましたので、試しにインターネットで人間という言葉で検索してみました。すると人の住むところ、世の中、世間、人が生きている人と人との関係の世界、またそうした人間社会の中で、うめく、儚い様を概念的に表す。そういう結果に行き着いたのでありました。試しに調べてみたというのは、結果が人間と調べたら人と出てくると思っていたからであります。ところが調べてみると少し意味合いが違っていることに気づきました。そこでもう少し詳しく知りたいと思い、語源辞典で調べてみますと、次のようにありました。人間は仏教語でサンクスクリット語、マヌシャの漢訳。仏教語としての人間は、世の中、世間、人の世を意味した言葉で、人間に人そのものの意味が加わったのは、江戸時代以降のことである。人間が意味するのは人の住むところであるということを知らされました。ちなみにマヌシャは英語で言うマン、ドイツ語で言うメンシェンと同じように考える存在という意味だそうです。考える存在を意味するマヌシャが人間と訳され、その意味するところが人ではなく人の住むところというのは、人は決して一人で生きるものではないからかもしれません。ちなみに人の住むところという意味の場合、人間と呼び、人という意味の場合、人間、このように読み分けがなされるのだそうです。 聖書に見る人間観について合わせて調べてみましたところ、次のようにやりました。旧約聖書以前の時代、古代エジプトやバビロニアにおいては、あくまで王だけが神にかたどって作られたとされていて、人間全体がそうだとはされていなかった。それが創世記においては、人間はすべて神にかたどって作られたとされた。つまり身分や性別に関係なく、人間であれば誰であっても神性、神の性質を宿しているという人間観が述べられている。まあ創世記にありますように、旧約聖書は人は神の形に作られたとしています。旧約聖書以前の世界では、それが王に限られたことと考えられていたわけです。ですから民は神のように王をすぐ拝し従うものだと当たり前のように考えたのでしょう。ところが旧約聖書において王だけではなく、すべての人が神にかたどって作られたとされている点が、それまでの理解と大きく違っていることになります。創世記一章三十一節で、人が極めて良いとされているのは、聖書が人間についてすべての人をそれぞれに良いものと捉えているからであります。一人一人が良いものとされるのは、それぞれの行いや資質によるのではありません。私たちは人の行い、能力、性格などをもって良い、悪いというものを判断するものですが、聖書全体を通して告げられているのは、そういうことでは決してなく、神が作られたということ、しかも神の形に作られたということ、ただここに極めて良いとされている理由があるというのです。今日の福音の日課に目を向けますと、主イエスは込み出しにあるように忠告すべきことを教えています。それは身勝手な正義感から忠告するように教えているわけでもなく、ストレスがかかるから、まあ、程よく距離を置いて生きるように進めているわけでもありません。なんとなく調べた人間という語が、元来人の住むところという意味であったことにも重なるように思いました。どういうことかと申しますと、主イエスが忠告することを教えているのは、それが個人的なことにとどまるものではないからであります。決して個人の都合、好みによるものではありませんから、ストレスがかかるから距離を置こうとか身勝手な正義感でもなく、すべての人に向けられる神の御心を示すためなのです。まさに人の住むところ、個人の問題ではなく、そこに生きるすべての人が対象となって、共に生きるようになるために、今日、忠告をすることが教えられているのです。この教えの背景とも言えるような主なる神の言葉が、第一の朗読でお読みしましたエゼキエル書33章7節以下で、次のように明らかにされていました。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたが私の口から言葉を聞いたなら、私の警告を彼らに伝えねばならない。私が悪人に向かって、悪人よ、お前は必ず 死なねばならないというとき、あなたが悪人に警告し、彼がその道から離れるように語らないなら、悪人は自分の罪のゆえに死んでも、地の責任を私はお前の手に求める。しかし、もしあなたが悪人に対して、その道から立ち返るように警告したのに、彼がその道から立ち返らなかったのなら、彼は自分の罪のゆえに死に、あなたは自分の命を救う。あなたが私の口から聞いた言葉を聞いたなら、と言われているように、預言者とは、神から言葉を預かって民に言うものであり、イスラエルの人々の見張りとして立てられたエゼキエルでありますが、単に伝えるということではなく、伝え方が問われているのです。悪人がその道から離れるように語ることが要求されているのです。それはちょうど福音の日課でイエスが、相手が警告を受け入れるように段階を経るようにと教えているのに似ています。主なる神はエゼキエルに続けて言われています。人の子よ、イスラエルの家に言いなさい。お前たちはこう言っている。我々の背きと過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰える。どうして生きることができようかと。彼らに言いなさい。私は生きている。と主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ。お前たちの悪しき道から、イスラエルの家を、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。ここに、主なる神が預言者エゼキエルを見張りとし、民に悪の道を離れるよう強く告げさせた理由が明らかにされています。それは主なる神の御心が、悪人が死ぬことを望まないことにあるというのです。私たちの目に悪人と映るものさえ、主の目には良しとされた存在に他ならないんです。さて、福音の日課に目を戻しますと、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。このように閉じられています。まさに礼拝とは主の名によって私たちが集められるところであり、この礼拝の場に私もその中にいるという約束が実現するのです。礼拝がサービスと言われるのは、主が私たちを招き、私たちにこの礼拝の場で奉仕されるという意味であります。私が説教の中でよく申し上げます、神が主をという表現がありますが、この礼拝の場でそれが体現されていると言えるでしょう。そのために主は私たち集められたものと共にそこの中にいると言われているのです。私の名によってこのようにありますが、このによってに相当する前置詞アイスというギリシャ語は、ギリシャ語辞典によるとその第一の意味は、英語で言うなら into 何々の中にとなっています。そしていくつもの意味がこう並んでいて、ようやく9番目にその他の用法として今日の何々によってという意味が示されています。 同じ用法がマタイによる福音書28章19節に次のようにあります。大宣教命令と言われる箇所でありますが、父と子と聖霊の御名によって洗礼を授ける、まあ、こういう命令であります。でここでも同じ前日天父アイスが用いられており、同じようにによってと訳されています。ところがフランシスコ解訳の聖書では、この部分を父と子と聖霊との御名に入れる洗礼、このように訳しているのです。そして訳中に次のように記されています。何々の御名に入れるは、性別して神のものとし、神の本性に預からせる意味、そしてその例としてペトロの手紙1、2章9節以下を挙げているのです。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある御業をあなた方が広く伝えるためなのです。この御言葉のうち、暗闇の中から驚くべき光の中へ招き入れとある光の中へが同じ前置詞アイスになります。私たちが神の民となったのは、私たちが努力を重ね光の中へと近づいていった結果ではないというのです。そうではなく、暗闇の中にあったにもかかわらず、そのまま神は光の中へと私たちを招き入れてくださった。神の御心のゆえだと言われているのです。そして私たちが光の中へと導き入れられたのは、その私たちが主の力ある技を広く伝えるためであると言われているのです。宣教する群れとなるために、暗闇の中にあった私たちは、光の中へと、許しの中へと招き入れられたというのです。イエスの名によって、二人、または三人が集まるところに私もいると言われていますが、それは単にイエスの名によるといった形式的な、あるいは表面的なことなのではないのです。それはイエスの名の中へ入れるほど、より密接な濃い関係、イエスが私たちとそのような関係を取ってくださったということなのです。人間、まあ、あるいは人間は私たちが生きる世界を意味しているということでしょうが、聖書が教えているのは、イエスの名の中へ入れるほど主との関係に生かされる世界にある私たちなのであります。その私たちが今日必要に忠告することが求められています。それは主の御心が一人も滅びることにないからであります。ですから個人的な感情都合によるのではなく、主が望まれるすべての人が生きるという御心が実現するために、私たちは互いに諭し、進め、愛し合って生きるのです。 これが私たち教会のなすべき務めであって、私たちは許しの中へ招き入れられた一人一人として、すべての人々が主にあって生きるために、力ある主の御業を伝え、時には忠告しつつ、共に生きるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。本日の感謝の歌として教会賛美歌279番を歌いましょう。